If you have a heart
to dream,
you have a heart to dream. You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
茂木健一郎です。
太田です。
そうなんですよ、東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてますドリームハート。今はお声が来たようにですね、今週も先週に引き続きお笑いコンビ爆笑問題の太田光さんをお迎えしています。なんか他の番組みたいな田中さんの気持ちがちょっとね、
ちょっとイメージ崩しちゃいましたね。
あの先週はですね、現在幻冬舎より発売中の、太田さん執筆の長編小説笑って人類について詳しくお話を伺ったんですが、これあの書くときってのはワープロですか、パソコン
ですね。
で書かれて、書くの意外と早いんですか。
いやいや遅いと思いますよ。ただこれ書くのに7年ぐらいかかってますから、
これ1000枚以上ありますよね、これ。
そうですね、だから本当に移動中車の中とか楽屋で書いてきたら、あちょっとこう開けて、あの続き書こうかなっていう感じでちょこちょこなんか書いていった感じですね。
これで実はあの太田さんは、まあ、先週も触れたんですけど、ライバル作家である村上春樹さんと共通点があるんですよね。実は
何ですか。
最初に作品を読む人が、これ最初に読まれたのは誰でしたか。
社長です、うちの
太田光さんですよね。
あ、村上さん
も奥様が読まれて、いろいろ原稿についてお
っしゃる。口出しさ
せる。口出しっていうか、まあ、最初読者で、なんか、で、あの社長なんかおっしゃったんですか、この
社長は、あの、まず映画の段階で、シナリオが完成した時点で、まず読んでるのと、2回ありますね。で、これに関して言うと、映画の段階では、面白いんじゃないって言ってくれたんで、嬉しかったんですけど、これに関しては、僕がもう、あまりにもこの分量なんで、僕のそのワードで書いてるんですけど、なんかその自分で作ったその形式が社長のとうまく互換性がなくて、それをとにかく怒られました。読めないと一生懸命こう開業がうまくいかないとかなんとかって一気に出すんじゃないっていう。
でもお話伺ってると、あの社長は要するに海外で言うとエージェントみたいなこと、要するに出版社とかも社長が決められたんですか。
そうです。とにかく僕これ書いてる時にちょうど新潮と裁判やっててで、あ俺これ出すなら僕の個人的なやつですよ、新潮さんにはお世話になってるから新潮かななんて思いながら、最終的には全部社長が決めるわけですけど、裁判やっちゃったからこれもう出す出口がもう見失ってたんですよ、どこで出しゃいいんだろうみたいなのがあって、でそれは社長に、まあ、全部託してるんで、でちょうどあの藤田さん、
アベマの裁判員
ですか、裁判員の藤田さんが割と茂木さんみたいに僕の小説を結構いつも読んでくれてて、あのファンですって言ってくれてたんで、僕は藤田さんとほとんど会ったことないんだけど、社長はほらあの辺の人たちと もう平気でなんか飲んだくれてるんで、藤田さんに塗ってって、そこから幻冬舎っていう感じ。
健常さんルートですね、どう考えても。
ところがその健常さん、さっき聞いたらまだ読んでないって言うんですよ。健常さんがどうなってんだよって。俺幻冬舎で結構本出してんのに石原慎太郎の本をガンガン読んで絶賛とかしてんのになんで俺の本読まれ、もう出してから何ヶ月経ってんだって話なんです
ね。え、直木賞取ったらきっと読んでくださるんじゃないですか、ね、
それじゃ遅いでしょ
う。そうかそうですよね。本屋大賞取ったら読んでくれるんじゃない
ですか、ね、それもずいぶん先でしょ
う。そうですね、すいません、でということで、今夜もお笑いコンビ爆笑問題の太田光さんをお迎えして11年ぶりの書き下ろし、長編小説笑って人類についてはもちろんですね、今日は太田光さんの人生さまざまお話を伺います、太田さん今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
ドリームハート
ということで率直に伺いますが、日本のその今のお笑いの現状については
好きですね、日本のお笑いの話。
どのように、
もぎさんさ、
どのようにお感じになって、あのまずだから M1 などの審査員は基本的にお受けにならないっていう、ことなんですよね。
まあオファーも来てないですし、まあもともと僕はお笑いの審査っていうのはしないっていうのは
あ、そうなんですか。
新人の時から言ってるんですよ。生意気でしょ。新人のお前まだ新人だろうって
。それはなんでなんですか。
それはまず僕ら自体はコンテスト番組で勝ち抜けで出てきてるん
ですよ。ですよね、ですよね。
でボキャブラ天国なんかもみんなが審査するっていう、うんうん、でそのシステムはもう新人が出る意味では必要なのは分かるんだけど、うんうんうんうん、だから感謝もしてるし、うん、ただ僕自身はその時にお前らに何が分かるんだって常に思ってたんですよ、審査員に対してはね。
なるほど。俺たちの新感覚の笑いが
新感覚かどうかは別として、要するに笑いなんて何でもありじゃない
ですか。そうですよね。
だからその一つの基準で決められることに対しての反発ってのがあって、俺はだから僕らの事務所の若手がどんなネタしようが、うんうん、まあ僕自体師匠と弟子の関係でもないしね、うんうん、でうちの事務所にもライブやってるんですけど、うん、マネージャー陣に絶対にダメ出しをするなっていうのは言ってるんですよ。で社長もその通りだって思ってるんで、だからそういうお笑いに基準をつけちゃう、点数をつけちゃうってことに対して、もちろんやってる人はね、うん、それはそれで必要な番組であるっていうのも分かるけど、うん、僕は勘弁してくださいっていうスタンスですね。
先週もご紹介したんですけど、今回あの太田さんが出された笑って人類、これは本当あのアメリカの大小説家カート・ファネガットのタイタンの幼児を思い起こさせるようなスケール感の本当に素晴らしい文学だと思うんですが、その文学といえば保坂和志さんというですね、芥川賞を取った小説家が、あのかつて僕に名言言いまして、ある分野に行くときにこんにちはって言って入っていっちゃいけないって、つまりだからそのコンテストとかで審査員に思われるわけじゃないんですけど、この審査員だからこういうのが正解だろうっていうのがきっとこんにちはってことだと思うんですよね。で太田さんがおっしゃったように、これが俺の笑いだ分かるかっていうふうな、そういうふうに入り方しないとダメだと保坂さんが言ってて、太田さんの前だとたけしさんがまさにそういう感じでしたよね。新しい、
そうですね、たけしさんにもろ影響を受けてますから僕は。だからそれまで萩本さんとかドリフの笑いが、まあ、メインストリームに行ったんですけど、たけしさんがあの頃多分浅草からテレビに殴り込もうっていう、でちょうどやっぱ時代も漫才ブームで、うんうんうん、って時には多分こんなの古いんだっていうことで萩本さんのことを否定しながら言ってた部分は大きいと思いますね。
僕大田さんの
師匠は一緒ですからね。そう、深見千三郎、
深見さんってすごい人だったんだね、
う
ん、
そうみたいですね、
本当にね、うん、あのそういう意味においてはね、僕あの太田さんが最近おっしゃってたことですごい面白いなと思ったのが、たけしさんがその金ちゃんはチャプリンが好き で、うん、でチャプリンはヒューマニズムの笑い で、うんうん、でもそれはたけしさんがそのヒューマニズムの笑いを一時期ね、うん、ああいうことがダメなんだって
全否定で
したね、言ってたのが、うん、後になって、
そうです、そうです。だから結局たけしさん自身も、うん、その後菊次郎の夏とか、たけしくんはいとか、うん、割とこう人情的なものを書くようになって、で、ね、うんうん、で後にテレビタックルって番組で共演した時に、テレビの一番の功労者誰ですかねっていう話になったんですよ。たけしさんが俺の横で、萩本さんじゃないかなっつうからはぁっていう話になって、あんたのおかげで俺はっていう萩本さん大好きだったのに否定したのにみたいな、うん、でそういうのはまあ面白いなとは思うですけど、やっぱり人間って若い時の、うん、その言ってやれって時と、うんうんうんうん、なんかだんだんこう見えてきて、はいはい、まあ武さんも多分自分の中で萩本さんをもう歴史としてはね、うんうん、映画で、うん、カンヌやベネチアで賞を取ったりなんかして、うんうん、世界の北野になったっていう余裕もあって、うんうん、あんだけ否定していた萩本さんを、うん、萩本さんやっぱり一番っていう感じになってんだろうけど、こっちとして見れば、あなたのおかげで俺は萩本さんを否定したのにっていう、うんうん、それまたおかしかったんですけどね。
あの海外ではその例えばチャプリンとかヒューマニズムだと思うんですけど、はいはい、日本だと落語で言うと人情ってあるじゃないですか、うん、
人情あります、人情話
ね、ねえ、だから人情っていうのはやっぱり笑いにとってなんかあるんですかね、今でもね。
ただ僕はね、そのチャップリンをヒューマニズムが人情だっていうふうには見てないんです、
うんうん、あ、そうなんですか。え、これちょっと伺いたい。
チャップリンほど残酷な笑いはなくて、
例えばどういうとこですか。
例えば街の日のラスト、うんうんうん、あの名シーン、うんうん、みんなが感動の涙する、うんうんうん、盲目の花売り少女が自分の店を持ってこう目が見えるようになってて、そこにチャップリンが、チャップリンのおかげでそうなったんですけど、手術を受けて、で放浪者チャーリーがそこに通りかかるんだけど、自分を助けてくれた人がその目の前のみすぼらしい放浪者だとはとても思わないわけですよね、あの少女は。 で道端で子供からからかわれて石投げられて、うんうんうん、それを蹴飛ばしたりなんかしてるんですよ、うんうん、それを見て花売りの少女がお店先からチャップリンを見てゲラゲラ笑うっていうシーンがあるんですよ、うんうんうん、うわこの人残酷なことを描くなって、うん、要するに綺麗事じゃないんですよね、うんうん、だから自分の目が見えない時には自分の頭の中にかっこいい若い紳士を多分少女は描いてて、うんうん、でも現実はそのみすぼらしい放浪者であるチャップリン、チャーリーだったと。でこっち来なさいっつってお金を恵んであげようとするってとこまでチャップリン描くんですね、うんうんうん、でこうお金を渡すんで手を握った時にその手の感触であれこの人だったの
思い出すという
、うん、思い出すっていう最後のシーンで、うん、何とも言えない表情をその少女がするんですよね、うんうんうん、それはあえて嬉しいっていうのもあるんだろうけどえこの人っていうがっかりしたような、うんうん、でそれが俺やっぱりチャップリンの残酷さ、うんうんうん、だから決してヒューマニズムだと思えないというか、なんだ、また
それは面白いですね、
うん、
でそういうとこも含めて逆に人間のそのか細い温かさとか
そうですねそれと、うん、やっぱり人間ってそんな完璧に都合よくいかないし、うんうんうん、そんな人いないって多分チャップリンは思ってるんだろうなって僕は解釈するんですけど、要するにただ温かいだけの人間なんているわけないじゃないですか、
はいはいはい、う
ん、残酷な部分も持ってるし、うん、やっぱり見た目で判断されるしっていうそこもちゃんと描いて、でもその人間らしい人間が私にとってのヒロインなんだっていう、うんうんうん、なんかそういうメッセージだと僕は勝手に受け取ってるんですけど、だからそういう意味で言うとチャップリンのその人間に対する冷ややかな視線というか残酷な視線っていうのは一番怖いなっていうふうに思ってるんですけどね。だから
男子師匠がね、人間の業の肯
定って言
ったわけですけど、
まさにそうですね、
はいはい、そういう意味でのでもそこを突き抜けたところのなんかっていうのはきっとあるんですかね、うんうん、
それでもやっぱり例えば今だったら広末さんとなんとかってねいろいろあるじゃないですか、ああいうの
なんかあったみたいですね、
なんかあるみたい、うんうん、よく詳しくは知らない、
わかんないね、
ああいうことしちゃうのが人間だったりするじゃないですか、うんうんうんうん、でみんな糾弾するけど、うん、ああいうことしちゃうのが人間なんだよねっていう、未熟なんだけど生きてていいよねっていうのがなんか僕は救われるんですよね。それを表現された時にこの人すごいなって思えるというか、だから男子賞の人情話も芝浜なんかも名作いっぱいあるんだけど、やっぱりこう見てるとどっかこう今まで描いていた賢いおかみさんとはちょっと違う風に、もうどうしていいんだか分かんないからこうしちゃったってい う、そういう描き方をして、それでも師匠は最後まで納得いかなかったようですけど、僕は近くで見ててね、うんうんうん、だけど本当の人間のその未熟さっていうのを描けて、なおかつそれを客が許容できた時っていうのが、うんうん、なんか一番僕が胸を打つ作品に出会う瞬間なんですよね。だからそれがボネガットだったりするんですけど、
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、
うまいな、
今夜も今夜もお笑いコンビ爆笑問題の太田光さんをお迎えしてお話を伺っています、はい、
ドリームハート、
あの本当に僕改めてリスナーに心が訴えかけたいのは、あの、ね、先週の放送聞いていただいた方はよく分かってると思うんですけど、太田さん本当に文学の魂を持ってて創作力あるわけですから、どうされるんですかこの後。
いやだからこれをまずね、
うん、
この本をどう転がすかが今のメインで、うんうんうん、これがどうにもこう自分の納得いく決着つかなかったら、
うん、
その時はまた次へっていう感じになると思います。しばらくはだからこの本にこだわっていくとは思いますけどね。
ですか、映画化ネットフリックスかもしれないし、あるいはこれもう英訳してアメリカでとかね。
あ、そうだ、茂木さん前も言ってくれましたよね、英訳するべきだっていうのはね、だからそれはもう全部でもその辺では社長に任せてるんで、村上春樹とかが英訳してくれたら売れんですよ
でも本当にでもこれ僕はだからタイタンの養生のスケール感、あとでもさっきおっしゃったように皮肉とか残酷さとかそういうことも含めてなんか素晴らしいな、そうそうそう、うん、ぜひこれネットフリックスも
100億ぐらいかけた
ら、ね、100億かけてるんですか
だってこれ映画にするとなったら俺こんなの書いちゃってどんだけ金かかるんだろうって思ったら、
まあ
だって全部役者外国でオーディションして、で俺英語喋れないからどういう演出すればいいのかもなかなか難しいんですよ。
まあ、これでも一部ネタバレ、アメリカ首脳、うん、まあ、大統領になっちゃうって言っていいかな。そうですね、アンの役を誰がやるかって
、アンは多分だからネイティブで喋れる女優さんを、うん、まあ、探すんでしょうけど、
今我々がイメージしてる中だとどんな人が大体会う、アンは、
いやー、だからそれは本当困ってます。だから周りはね、さくらが自分だったり、あと田辺っていう新聞記者が出てる、あれは田中で当て書きしてる。あ、
そうなんですか。そうなんです。おー、なるほど。
だからそうすると爆笑問題のツーショットもあるし、いいなと思ってて、で、あと藤見っていう総理大臣の怖い奥さんいるじゃないですか、あれうちの社長なんです
え、社長出るんですか。
出るんです。
え、それ本人は知ってるんですか。
お、もちろんもちろん。
あ、でも合ってるかも。
で、和服着せて
合ってるかも。
そうでしょ、合ってるでしょただだからそのメインどころのアンとその藤見ってのはちょっとどうしようかなと思ってますね、
まあ、なんか本当ちょっといろんな楽しみがあるんですけども、あのいろいろお話伺ってきたんですが、この番組はですね、夢や挑戦がテーマなんですけども、今後の夢挑戦なんでしょうか。特にこの小説周りとか、映画周りとか、
いや本当にこれは映像化っていうのは一つの夢ではありますけど、どんな形にせよね、ただ僕は本当にこんだけ35年ぐらいやってるんですけど、まあ茂木さんの言うところのその日本のオワコンのテレビの中
で、いやいやいや、そんなことないですそんなことないです、それ僕じゃないです、言ってんのは違う人だと思います。
ただまあそうおっしゃる意味もわからなくはないし、日本のバラエティっていうのが、もうちょっと俺がやりたかったものをやりたいなっていう夢はすごくある。
それいいですね、太田さんがやりたいような番組を、
そうなんです、だからなかなかこれはもう何度も企画書出してるけど、通らないんです、でこれは何でかって言ったらやっぱり時代の流れがあって、僕は夢で会いましょうとか、
あ、いいな、
ね、シャボン玉ホリデー
いいですよ、あの頃のいいね、
いいでしょ、
いい、とてもいい、
すごくあそこからヒット曲が出たり、洒落たコントがあったり、トークがあったり、つまりバラエティって言葉の通り何でもありのバラエティ番組っていうのがやっぱり、ね、数字取れなくなっちゃったんですよ、
そうか
っていうのは情報だったり、なんかその生活に役立つ知識だったり、入れなきゃ数字取れないから、そうするとスポンサーつかないからっていう、まあそれはもうしょうがないと思うんだけど、日本の映画界もそうじゃないですか、昔は寅さんがあって、社長シリーズがあって、無責任シリーズがあって、喜劇いっぱいあったのに、今ないじゃないですか、でおそらくハリウッドもその状況になってると思うんです
よ、ね、確かに世界的かもしれないですね、
だジェリー・ルイスの喜劇があったり、ジャック・レモンがいたりっていう時代はもうとっくに終わっちゃったじゃないですか。
確かにそうです ね、
でも昔はああいうなんかうっとりするような映画がたくさんあったけど、これはだから時代と抗うことになるけど、もう一回そっちに引き戻したいっていう気持ちは常にあります、
これはでも本当に我々もね、すごい全面的に楽しみにしてまた応援したいなと思うんで、リスナーの皆さんぜひね、ちょっとそういう番組実現するように太田光さんを応援しましょう。まずはこの笑って人類を買うことからですねこれからこっからですね、
本当に。
いやでもこれ2段組で確かに長く感じると思うと思うんですけどあっという間に読み終わりますよ。
簡単な、
いや簡単っていうかストーリーが面白いんで、いわゆるページターナーっていうんですか、もう次はどうなんだろう、次はどうなんだろう
って、
ぜひこの笑って人類皆さんお読みください、あの先週もお伺いしたんですが、改めてこの笑って人類について一言いただけませんでしょうか。
そうですね、でも本当に別に横行な文学というつもりで書いてないので、暇つぶしに読もうっていう感じ、まあ今ほら漫画みんな読むじゃないですか、だから僕の本が熱いって言ったってワンピースにはかなわないです
まあまあ、それはそうですね
だそんな感じで気軽に漫画だと思って読んでいただければと思いますけど、
僕はあの幻の鳥の中 の芸人の話がすごく好きで、あの時の感覚とこのなんか笑って人類の感覚ってなんかすごく通じてて、あ、これが太田さんの文学の感覚なんだな、
そう、僕はだから一つ自慢話になっちゃうんですけど、あれは何の文学界に取り上げられることもなく、あの幻の鳥は褒めてくれたのは茂木さんただ一人だったんですけど、
いやいや、そんなことはないと思うんですけど、
ただ一つ誇りは何の賞も取れなかったけど、藤代誠二さんっていうあの影絵の、
あの 大作家じゃないですか、
大作家です、藤代さんがあれを読んで、ぜひ僕に書かせてくれと、 で絵本にしてくれたんです、うんうんうんうん、素晴らしい作品です。で藤代さんは僕は世界一のアーティストだと思ってるんですけど、うんうん、絵本にするときに僕は絵本だから削りますよと言葉をね、うんうんうんうん、いや君のこの言葉がいいんだから僕はそれに絵をつけたいだけだからって言って
すごい
堅くなにもうだから子供の読む本じゃないんですよ絵本って言ってもへもう俺の文章がつらつらつらつら、はいはいはい、それが出た時に A 六輔さんが俺を呼び出したんですよ、うんうん、自分のラジオで A さんにとっても憧れの人なんですよ
ですよねですよねですよね
君ねこんな藤代先生にねやってもらうなんて考えられないよっつって A さん怒るわけですよ
怒る
で君はね本当にね分かってない絵本のことをつって絵本っていうのは母親が子供を膝に乗せて読むもんだから、うんうんうん、文章が多すぎるんだよ絵だけで十分なんだよこれ藤代先生の絵があればって言ったんだけど A さんそれは俺も言いましたと、うん、先生が文章を削るなって言ったんですよっつったら、うん、A さんの悔しそうな顔その時の俺はそれがもうね唯一のなんか自慢なんですよあの幻の鳥のあれ以上の勲章はないです
藤代先生に届いたんですもんね
そうです藤代先生がそれを絵にしてくれたってことが僕の、まあ、誇りですよね
ぜひリスナーの皆さんの胸にも届くと思います笑って人類、はい、今夜はこの笑って人類に太田さんの直筆サインを入れていただいてですね3名の方にプレゼントいたしますこれいいんですかサイン
サインもいくらでもマネージャーに書かせます
いやいやいやご本人が書きますので、はい、ということでご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますのでもう少しお待ちくださいね森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート今夜もお笑いコンビ爆笑問題の太田光さんをお迎えしました太田さん2週続けて本当にありがとうございます
ありがとうございます
そしてこれを笑って人類が映像化されるのを楽しみにしています
ありがとうございますそれではまた来週
ありがとうございました
Never let go of that dream Never forget, Never forget that heart to challenge Dream Heart
小木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート今夜もお笑いコンビ爆笑問題の太田光さんをお迎えしましたいかがでしたでしょうかいやー太田光さんのお話元気になるようなお話でしたよねやっぱりね太田さんほどの大スターでも苦労はあるんだなって例えばねこの笑って人類本当は映画の脚本としてやったんだけどちょっとなかなかうまくいかないだとかねそれをでもちゃんと小説にしてこうやって出してさあこの後はじゃあどうしようとかまた映像化頑張っていきたいなって思っているとかだからみんななんか同じなんだよねきっと苦労してることってねどんな大スターでもやっぱり自分の夢を実現するこのドリームハートのテーマは夢なんですけどその夢を見る心という意味においてはみんなそこは苦労するんだなっていうかねですからあのリスナーの皆さんもそれぞれ夢あると思うんですけど太田光さんも苦労してるわけですから皆さんもちょっとね夢をそんなに簡単に諦めずに少しずつ少しずつ前に進めていかれたらいかがでしょうかそれではお待たせいたしましたプレゼントの応募方法をご案内いたしますご紹介してきました太田光さんの11年ぶりの書き下ろし小説笑って人類に太田さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたしますご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいですなお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしておりますさて来週のお客様は集英社より新刊メイクバンカブルを発売されました作家の黒木亮さんをお迎えします来週もどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
ドリームハート政教新聞がお送りしました。